皆さん、おはようございます。今日は比較的穏やかな日となりました。10月も半ばになりました。寒さに向かうのでしょうが、また暑い日に戻ることもあるのかもしれません。しかし、気持ちの良い秋晴れの日を皆さんと一緒に過ごせれば幸いだと思っています。どうぞ突然の気候変化にもお気をつけくださいまして、皆さんにはまだお体への負担が続くことになると思いますので、心身の疲労が癒され、体力のご回復をなさいますようにと願っております。連日の報道で、ロシアによる戦火が止まらない、ウクライナの国、人々の命、生活の厳しさが心を痛めております。誰もが平和を求めています。小さくとも安全安心な当たり前の日常生活です。大国の権力者たちは何を求めているのでしょうか。まだ国内外の人々の犠牲を大きくするつもりでしょうか。自分の権力をより強くすることが自国の発展、拡大、栄光になり、それが正義だとでも言うのでしょうか。聖書は教えます。自分の義、正しさを求めようとして、神の義、正しさに従わなかった。この言葉は実は私自身にも問うている言葉でもあります。その結果は、多くの人々の尊い人格、人権を壊し、命を奪い、ますます残虐さを加えています。どの国にも力ある者が、不正、不公平で人々を苦しめることはあります。しかし、これほどに極端に人々を苦しめ、そしてそれが秘密裏に行われることは聞きません。ウクライナの人々は侵略され、郷里から離され、外国のロシア、しかも数千キロの東に移住させられています。あまりにも悲惨です。旧ソ連軍によるあの忌まわしいシベリアに送られ帰国できず亡くなられた多くの日本人の方々がおられました。第二次世界大戦直後の突然の侵略で抑留された人々のことを思い起こさせます。叔父が3年近く強制労働と2カ所の収容所に入れられ、なんとか帰国できました。叔父の話として、大陸で市民が多数犠牲になったこと、そしてシベリアでの惨状を母からよく聞かされました。辛い話というのはどなたも話したくありません。また辛くなるので誰も聞きたがりません。私は何も反応すらできない自分でした。しかし少しでも理解できないかと、叔父の記憶をもとに、東京でその収容所の場所を特定して叔父に伝えたことがありました。叔父と離れていましたが対話ができ、少しその痛みに触れることができました。その77年後の今も同じことが今度はウクライナで起こっています。怒りを覚えるともに、このことは他人事ではなく、今自分自身はどのような姿で隣人の前に、そして神様の前に立っているのかと探られています。私たちにこう言われるのです。神は人から侮られることはありません。人は自分の蒔いたものをまた刈り取ることになるのです。聖書に主イエス・キリストの言葉があります。私たちの救いのために十字架に向かわれる前でした。弟子たちに語られ約束されました。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。この世の中、人が支配し混乱させている世界ですが、すでにこれに勝っている。 この後、主イエス様は私たちのためにご自身の命を覚悟され、父なる神様と人間との間の平和、平安の絆を回復させるために十字架に向かわれました。そして死にも勝利され、復活されたご自身を弟子たちと大勢の人々に表されました。私たちの将来希望は、このお方、主イエス様による許しと復活のうちにあります。ですから、ウクライナの人々、またロシアの人々にも真の平和と希望をもたらしてください。主イエス様に願い求めています。さて、今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所は、ホームページにも出ておりますが、教会聖書日課の先週の月曜日の箇所の中からとなります。ご一緒にこの箇所を確かめて、神様が私たちにお示しになられるところに心を留め、その恵みを味わいたいと思います。最初に、信じて義とされる、救われる道があるということです。聖書の言葉です。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。私自身が問われていることですが、私たちは人に対して、そして生ける神様の前に義、正しいものとされているでしょうか。どうしたら神様に義、正しいものとして受け入れられるのでしょうか。パウロはここで語ります。救い主イエス様を信頼し信じることです。イエス様は最後の十字架の死まで神様に完全な従順の義のご生涯を全うされました。それは私たちのためでした。神様は信じる私たちをイエス様と同じものとして、義なる正しいものとしてみなしてくださるためでした。聖書は続きます。口でイエスは主であると公に言い表す、このように導いてくださいます。そして、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じる、このように励ましてくださいます。聖書の言葉です。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。ここでの心で信じることも、口で告白することも、本質的には同じ信仰の表れです。そしてその結果、義と認められることも、救われることも、同じ霊的な祝福となります。ユダヤ人の指導者であるファリサイ人や律法学者たちは、神様の義を謙遜に求めようとするのではなく、自分の義を求めていました。モーセが語った言葉があります。掟を守る人は掟によって生きる。これを自分でできると思う指導者たちは、確かに修行を重ねたり努めました。しかし、神様の求められる義、正しさには達しませんでした。そのことに気づくと、イスラエルの人々の手前、自分の権威や栄誉のために自分の義を主張し、見上げるべき神様を見失いました。ユダヤ人として現れたイエス様のなさることを見れば見るほど、その正しい生き方に妬みを持ち、敵対し排除し始めました。いつの時代でも権力者は、自分がこのことをやった、あのことをやったと実績業績を人々に誇りたくなります。しかし、 聖書は語り、その見方を伝えています。しかし、神の求める生贄、捧げ物は、打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を神よ、あなたは侮られません。神様が喜ばれるものは、どれだけやったか、やらなかったかではなく、むしろできないとして告白し、捧げる砕かれた心です。いつも神様に明け渡す素直な心です。心で信じて義とされるのです。教会の皆様が主に明け渡された真実な生き方、気負いのない証言に私は励まされ、慰められ、感謝しております。ある方がイエス様を信じた言葉です。こうおっしゃいました。受洗後に特に気持ちが改まったと言える自覚は乏しいですが、神の前に謙虚であること、常に神が見ておられることを意識するようになったことは確かです。神様が喜ばれる告白と証がここにあるのではないでしょうか。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。次に、失望することがない、永遠の希望があるということです。パウロは言います。聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。主を信じる者は誰も失望することがない。パウロは特に誰もという言葉を加えて、イエス様を信じるすべての人々にこれが及ぶと言っています。そして失望することはない。これを強調しています。他の箇所でもパウロはこの希望の確かさを言っています。希望は私たちを欺くことがありません。この希望は途中で消えてしまったり、変わってしまったりするものではありません。これが約束ですと彼は語ります。さらに続きます。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからですと、確かさを語ります。私たちに注がれている神様の愛とは、何でしょうか。御子イエス様の命をお捨てになっても、私たちの命を救われる神様の愛です。その希望です。守ってくださった神様の保証が、この希望にあるからです。主イエス様を頭とする教会は、この希望により支えられてきました。主に期待し、時に主に訴え、また賛美し、祈り続けてくださった方々がおられます。そのことでどんなに力づけてくださったことでしょうか。お一人が証言してくださいました。私たちの教会の小さな群れが倒れそうになっても倒れず、毎週礼拝が続けられ、恵みの日々を過ごしてくることができたことは、ただ主の憐れみに他なりません。そして、残された時間を何が自分にできることかを考えつつ、生かされていることを感謝し、すべてを主に委ね、信じて祈りつつ過ごしたいと願っています。その通りをなさっておられます。感謝をいたします。主を信じる者は誰も失望することがない。この約束に立って、皆さん共に進んでまいろうではありませんか。今日の御言葉です。聖書の言葉です。 心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。そして、主を信じる者は誰も失望することがない。心で復活されたイエス様を信じるなら、救われると約束されました。神様の前に、正しいものとして迎えていただけるのです。イエス様を信頼し、信じる者は失望することがないと約束されました。いずれも私たちの力でもなく、努力でもありません。ただイエス様が犠牲となって与えてくださるので、私たちは受け取るだけです。私はかつて集会でお話になる先生の言葉に心を惹かれました。イエス様が私たちのためにご自分の命を捧げてくださったことでした。聞き流すこともできました。しかし、もし聖書に書かれていることが事実であるなら、イエス様を信じたいという思いが高まりました。そして、それが事実ならばと条件をつけました。イエス様をお迎えしました。それでも耐えられました。そして信ずるということはこういうことかという意味が分かってまいりました。喜びが湧き上がりました。心でイエス様を信じるならあなたは救われる。救われることが分かりました。主を信じる者は誰も失望することがない。その希望は確かなものだと分かってきました。ただ、期待した通りの結果とは違ったこともたびたびありました。ある時7年間続けて祈って待ったことでしたが、結果は違い、それが不思議な展開になったこともありました。また7週間、毎日祈り続けたことでしたが、妻は癒されず天に向かったこともありました。しかし、復活されたイエス様がより近くで慰め励ましてくださる神様でいらっしゃるのだと、それを体験しました。やがて、わからなかった意味、理由が一つ一つ、明らかにせられると期待しています。心でイエス様を信じるならあなたは救われる。主を信じる者は誰も失望することがない。皆さんも共に主イエス様に信頼し、信じて歩もうではありませんか。失望することのない望みを共に受けようではありませんか。皆様に主からの平和、平安が豊かにありますようにお祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。御子イエス様は、私たちが神様に罪を許され、正しいものとして迎えられるために取りなし、十字架で命まで捧げてくださいました。深いご愛に感謝いたします。私たちはあなたに悔い改め立ち返り、お従いしてまいります。助け主である聖霊の神様が私たちのうちにあって、イエス様のくださる希望を感謝いたします。私たちを日々平和と平安で励ましてください。そして教会が誰も失望することのないイエス様の恵みに満ちあふれる場として、家族、友人、地域の方々に仕えてイエス様の福音を分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお願いいたします。アーメン。